時刻は12時9分回っております。晴れのち775月曜日、本日は岩崎さと子が担当しております。さて早速ですね、本日は福井県小浜市からお越しいただきました若輩者プロジェクト実行委員会より木村武史さんにお越しいただいております。木村さん、こんにちは。
こんにちは。
今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、さてオープニングでもご紹介させていただいたんですけれども、19歳の若者を中心に田植えから酒造りまでを一緒に行い、翌年の春に成人を祝って乾杯しようというこの1年をかけた素敵な企画、若輩者プロジェクト、
はい
はい、このプロジェクトの、ね、きっかけとなったのはどんなことだったのでしょうかね。
はい、いくつかあるんですけども、
はい、
まず地元若狭地方の酒蔵が少なくなってきているっていう現状に危機感を持ったということと、はい、あとですね、大阪府の酒屋さんが実施している19歳の酒という企画に感銘を受けて、
はい、
若狭地方でもできないかなっていうことで始めました。
いつぐらい前からですか？
今年で4期目になるので。
4期目、
はい、
現在何名ほどのこの実行委員の方がプロジェクトに関わられているんですか？
はい、実行委員会は10人ほどなんですけども、はい、
うん、
大阪府のものとは違って農家や酒屋とは全く関係のない仕事をしているようなメンバーが中心となって動いております。
そうなんですね。その中で木村さんは発起人ということでね。
はい、
はい、いかがですか？最初こういう企画をこういうことをしようって言った時に参加して自分もやってみたいなっていう方ってすぐにこう集まってこられたんですか？
そうですね、まず19歳っていうところがターゲットっていうのが一つあったので、そこは自分でも想像がつかなかったので、どうやって声かけしたらいいのかなっていうところはありましたけども、幸いなことに人づてであったりとかで19歳の子たちもたくさん集まってくれで、また実行委員会以外の大人たちも集まってくれ、なんとか3期はできることができました、は
い、そうなんですね。今回4期目ということで、
はい、
毎年こう、その活動内容とかっていうのも変わってくるかなと思うんですけども、
はい、
昨年の活動はいかがでしたか？昨年の活動の様子なども少しお聞かせいただきたいなと思います。
そうですね、はい、第1期目からなんですけども、なるべくみんなにいろいろ関わってもらおうということで、年間通して1ヶ月に1回くらいの割合で集まれるように企画しています。
はい、
でその中で、作業だけで終わらないように、田植えとアウトドア料理でお昼を楽しんでもらうとか、こういうようなところでは地元の山の漁師さんっていう方が来てくれてジビエ肉を持ってきたりとか、あとはその後の草むしり、草むしりだけだと本当に大変な作業なん で、
ね、
で近くにある川があるのでそこでバーベキューをしてっていうような楽しめるような要素を入れてやっております。で去年に関しては福井県立大学小浜キャンパスの学生さんがたくさん参加されて、で、今までは地元で働いている子だったりっていうことが多かったんですけども、去年は大学生の若々しさが溢れるような、
はい、
もう田植えの時にもう泥遊びになるっていうような、
そうなんですね、
ちょっとプロの農業者からしたらちょっと怒らなあかんようなことも、でも楽しんでもらってそうやって自分たちの手で作れるっていうのを体験してもらうっていうのができたのですごく良かったかなと思ってます。
田植えを経験したことのない子たちがたくさん ね集まってこられることもあるでしょうね。
そうなんです、
でもやっぱり楽しんでするっていうことが一番ですもんね。
はい、そうですね、まずはそこから何ができるかっていうのをみんなで考えてもらえたらなって思います。
はい、ラジオでねお顔は拝見お見せできないんですけれども、本当に木村さん若々しくて、今若々しいって言われた言葉がなんかうんって思ってるんですけれどもねえ、同じようにこうなんか楽しまれて活動されてる様子がすごくね思い浮かんできます。
そうですね、はい、本当に楽しいですね。 まあ、今は私36になりますけども、
全然ね、あのリスナーの皆さん見えないんですよ。もう年齢を聞いてね、びっくりしたぐらいなんですけれども、
はい、もう本当にこういう若々しい力を間近で見れて感じてっていうのはすごく刺激にもなります、はい、
うん、またねパワーたくさんもらえますよね。
そうです ね、
ね、うん、で先ほどその、ま、草むしりだけで終わらずに、ま、いろんなあの職種の方がプロジェクトに関わられてれているということで、はい、ね、そういったジビエ料理が堪能できたり、うん、またこれも楽しみの一つですね。
そうですね、うん、でもこれも年々関わってくださる大人の方が多くなってきて、で、まあ、それも口コミで広がっているので、またどんどんこの活動が広がっていけるといいなって思ってます、
はい、日村さん、あの田んぼは、ね、どれくらいの面積のこう田んぼでね、あのこうしていかれるんですか。
はい、はい、こちら一旦っていう面積になるんですけど、
はい、
1R、はい、
うん、
なかなかあの農業とか馴染みのない方にはピンとこない
そうですね、
はい、面積だとは思いますけども、
うん、
まあ、あの田んぼでいうと少ない面積になります、う
ん、はい、わかります。それでね、あのお米ってどれぐらい取れるんですか。
はい、まあ、通常の栽培ですと8俵ぐらい取れるんですけども、
はい、
この若輩ものですと農薬を使ってなかったり肥料も使ってなかったりするので、うん、だいたい5俵っていうような数ですね。
あ、やっぱり農薬を使ってない分それだけこう虫がどうなんですかね。
虫は、まあ、あのつかないようにこちらも注意して見てますし、
うん、
ただまあ肥料もそれだけ量を取ろうっていう形ではやってないので、なるべく自然な形で、はい、まあ、安全にも注意してということで、
分かりました、
はい、やっております。
はい、分かりました。それは全部あのこう乾杯の時のお酒に変わる使われるんですか。
全てではなくて半分ぐらいですね、はい、半分ぐらいはお酒を作って、うん、残り半分はこちらのコシヒカリという品種を使っているので、まあ、皆さん食べたことのあるような、
はい、あります、
はい、あの酒米ではないので、こちらはあのお酒飲めない人用にもあの食べていただけるようにということで、はい、食べられるお米で今作っております。
おむすびにしたら美味しいですよね。
そうですね、はい、
もうね食いしん坊なのでね、そういうことしか頭にないんですよ、すいません。なんか、年間スケジュールも完成ということなので、
はい、
あの木村さん一旦 CM に挟ませていただきまして、 CM 明けにそのスケジュールもお聞かせいただきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、晴れのち775、ここまでのお時間はショッピングセンターラポールの提供でお送りいたしました。
ショッピングセンターラポールはエールと36の専門店とともに、地域のお客様にワクワクドキドキを楽しんでお買い物いただけるお店作りをしています。またラポールではメール会員募集中です。詳しくはラポールのホームページをご覧ください。マイズルラポールで検索。
がお届けしております晴れのち775月曜日です。ここからのお時間は株式会社マイベイの提供でお送りいたします。さて本日は福井県小浜市より若輩者プロジェクト実行委員会より木村武さんにお越しいただきまして、この若輩者プロジェクトについてお話を伺っております。プロジェクトのきっかけはっていうところから、まあ、活動内容をお聞きしていたところなんですが、さて、このプロジェクトは今回で4期目ということで、年間のスケジュールも完成しているということで、ここからの時間はその年間のスケジュールもお聞きしたいと思います。木村さん、引き続きよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
はい、さてスケジュールどのような感じになっておりますでしょうか。
はい、
はい、
一番近いのでは5月20日20日に田植えをやります。はい、そしてあの6月に入りまして、6月17日に草むしり、で7月の9日ですね、
はい、
こちらの酒蔵見学と、まあ、自分たちで飲むおちょこ作り ていうような体験もしたいと思ってます、う
ん、今回のなんか毎年テーマがあるんですよね、はい、今回のテーマが田んぼの生物観察やマイおちょこ作りということで、はい、7月にこのおちょこ作りも計画されてる、はい、ということですね。
で、は
い、
田んぼの田植えの方でも、はい、まあ、なるべくいろんな年代の方にも来ていただきたいので、まあ、田んぼの生物観察なんかを自然体験なんか得意にされている方に来ていただいて、まあ、子ども向けでもあったり大人向けのものもやってもらったりっていうのは風に考えています。
いいですね、はい、7月と言いますとちょっと先になりますが夏休みとかにもね、はい、もう間近ですの です、ね、夏休みの自由研究とかにも、
はい、そうですね、
ぜひぜひ活用していただければ、
は
い、
このおちょこ作りも、はい、まあ、地元の伝統工芸でもある末の焼きっていうのが若狭町にあるんですけども、
末の焼き、
はいはい、そういうようなやり方で、やってもらおうかなっていうふうに今話をしています。
今焼き物ブームで陶芸される方も多いですのでね、はい、うん、この末の焼きすごい興味ありますので、はい、私もちょっと参加させていただきたいなと思いますね、まあ、ぜひ。7月過ぎますと今度は、
はいはい、でまあ、1ヶ月空きまして9月の9日に稲刈りになります、
はい、
でその後はまだこちらは酒蔵さんとの、打ち合わせになってからなるんですけども、お酒作りに入っていきます、
はい
はい、これはまた追って連絡という形で、またホームページがつい最近出来上がったので、はい、そちらの方でも確認していただけると、はい、と思います。
はい、ホームページは若輩もので検索すれば
アップ、そうですね、
はい、やってきますでしょうか。
はい、若輩もの、そうです、それこちら説明してなかったですけども、
はい、
まあ、一般的に知られている若輩ものっていう言葉の真ん中の文字を、
はい、
杯という文字、乾杯の杯ですね、
はい、
という字に変えています。
そうなんです、ちょっと先走ってしまいましてね、はい、早くお話聞きたくて、この若輩もの、はい、なんでこんなお名前になったのかなとかってね、ちょっと不思議ながら話を進めておりましたけれども若輩者の若い杯のものと書いて若輩者なんですよね、
はい、
これは木村さんが考えられたんですか。
そうですね、はい、僕が考えて、まあ、みんなで揉んで、
はい
はいはい、いいんじゃないっていうことで。
なるほど、どんな時にこの名前がこう降りてきたんでしょうかね。
これはまあ、若狭地方でやるっていうことと若い人たちに何か伝えたいことっていうのを考えてたら、はい、まあまあ若輩者ですけどっていう言葉が浮かんで、はい、あ、もうこれ使おうということで。
なるほど、ビビッと来られたわけですね、はい、もう本当にいいお名前です。インパクトが強いですのでね、一回聞いたらもう忘れないです、
はい、
なんか残ってます。
はい、
はい、
名前はそう褒められることが多くて、
うん、
はい、
名前大事ですもんね、若輩者の皆さん覚えてください。先ほどから、まあ、こう年代を超えてとかいうお話もお伺いしてたりしてたんですけれども、19歳の若者を中心にってなってるんですけれども、
はい、
新成人だけではなくってお酒やものづくりに興味のある方ならどなたでも参加 OK ということなんですよね。
そうですね、
はい
はい、
ちなみに年齢制限とかはありますか。は
い、もう全くございませんので、
はい
はい、もう0歳から90歳まで、
はい、90歳まで
どんな方でも来ていただきたいなと思ってます、
う
ん、
はい、ね、田植えとかを、ね、経験されていて、
はい、
ちょっとこうブランクがあってでももう一回したいなっていう方とか参加していただけたら、
う
ん、そうですね、心強いですよね、
はい、そういうのがまさに目指すところだなと思ってます、う
ん、はい、素晴らしいですね。さて9月9日にからお酒作りがまたこうさ始まるということなんですけれども、はい、この若輩者というお酒、このお酒の特徴を教えていただけますか。
はい、まあ、簡単に言いますと、
はい、
まあ、天日干しコシヒカリの豊かな旨味が味わえる手絞りで作り上げた希少な日本酒ですということで、
はい、
今紹介してるんですけども、
ま
あ、それだけではちょっとわからないんですけど、
はい、
まあ、日本酒の多くはお酒作りに向いた酒米を普通は使っているんですけども、
うん、
まあ、それもだいたい 50% 以上削ったようなものが多いです、 ただまあ若輩者では先ほども言ったように普通に食べるコシヒカリを使って普通に食べるぐらいの削り方で作っているということで、はいはい、米本来の豊かな味わいがあるということが特徴かなと思います、
毎年味が変わっていくと思うんですけれども、はい、今年のお酒はどんな感じですか。例えばこうちょっと辛みがあるとかフルーティーとか、
はいはい、これもまたあの飲んでいただける方によっていろんな意見があるんですけど、うん、まあ、多くは辛みがあって、まあ、フルーティーな香りがするっていうワインに近いような、味わいがあるっていうふうに言っていただいてます。
なるほど。私ね実はあの木村さんをこうゲストでお呼びするのにあたりこの若輩者をぜひぜひ飲んでみたかったんですよねで検索してあの販売しているところをあの見つけましてねお電話したんですけれども今年の分はもう完売しましたということでちょっとがっかりしてラジオでも私は日本酒好きなんですよ、
はい
はい、なので私なりのこう感想をぜひぜひお伝えしたかったんですけれども、うん、残念でした。
はい、そうなんです、はい、今年は本当にあの売れ行きが良くて、
はい
はい、ちょっとなぜかもわからないですけど
、はい、またあの本数も、ね、はい、少ないということで希少価値のあるお酒なんですよね。
そうですね、本当合計で2号酒4号酒一升瓶合わせても180本ぐらいしか作っていないので本当に少ない数でやっております。
なるほど、180本、それはもう早く注文しとかないとダメですよね、
はい
はい、あの、まあ、いつぐらいにねお酒ってこう完成するんですか。
だいたい若輩ものは1月入ってすぐに、まあ、あの成人式が終わってすぐに発売開始というふうにしたいというふうに、ね、
はい、
なっているので、はいはい、大体そのあたり、うん、1月15日あたりに発売になっています。
わかります、もう覚えておきますね、
はい
はい、そしてみんなで力を合わせてあの作られたこのお酒、うん、この目的は翌年の春に成人を祝って乾杯しようという企画なんですけれども1月に乾杯でしょうか。
こちらはまだあの1月では19歳の方がまだおられるので、はい、
そうですよね。
そうです。なので本当はまあ成人式で乾杯したいところなんですけども、まあ、3月になってから、まあ、参加者の全員が20歳になったっていうのを確認して乾杯式をやっております。
そうですね、3月30日のお誕生日の子もいますね。うちの娘も2月なんですよ、お誕生日が。で、昨年でしょうか、あの成人式迎えたんですけれどもジュースで乾杯というちょっと悲しい姿を目撃したのでそれはそうですよね。
そう
なんです、はい、みんなが20歳になったのを見届けてから乾杯ということですよね。わかりました。これも優しい心配りですねさてあのこのお酒を使って若輩者というお酒を使って商品化を手掛けてくださるお店とかもこうあるとかお伺いしたんですけれどもお酒から広がるつながりや可能性なんかもお聞きしたいと思います、
は
い、
そうですね、おかげさまであの名前が広まったっていうところもありまして地元のお菓子屋さんでもともとお酒を使った酒ケーキを作っているところがあって、まあ、そこが若輩者を使って作ってくれたりとかまたこれ普通の酒ケーキとは違う味わいになっていたので、
はい、
これもまたすごい面白いなっていうところがあったり、
うん、
またあの今手絞りならではの香り豊かなしっとりふわふわの酒粕を使った、
はい、
まあ、酒粕あんパンを作ってくれるパン屋さんが出たりとか、でもこちらはもうパン屋さんも気に入ってくれて、はい、もうこれアンパンはこれメインでいこうっていう風にしてくれてます。
その作ってくださいではなくてこれで作ってみようという方が広がっていった感じでしょうかね。
そうですね、まあ、こちらでも一応こうお声かけはしてたんですけども、はい、まあ、商品化までは、
うんうん、
はい、一応最初から考えてたわけではないので、
はい、
まあ、こういったお店の方地元でこうやって自分のできることをなりわいとして生活している人たちと、まあ、自然とつながってきていることは大変嬉しいことだなと思ってます、
は
い、
このパン屋さんは小浜市ですか。
あ、そうですね、小浜市です、
はいはいはい、もうあの年中販売されてますか。
そうですね、酒粕がある限りはこれを使うっていうふうに言ってくれてます、
はい、ちなみにお名前は、はい、
ブランジェリー岡本って。
ブランジェリー岡本さん、
はい、
このアンパンは絶品ですよね、木村さん。
はい、
はいはい、あのイベントで私もいただいたことがあるんですけれども、食べきりやすいサイズでね、
はい、
いくらでもいけますよね。
そうですね、はい、もう普通のアンパンと違ってもう生地にその酒粕が使ってあるので、
うん、
そのお酒の匂いというよりもなんていうんですかね、フルーティーな、
そうなんですよ、
はい、香りが
ね、酒粕というと苦手な方もいらっしゃるんですけれども、うん、全然感じさせない、うん、あれこれ本当にあの酒粕あんぱんっていうぐらい、はい、はてなマークがいっぱいつくぐらいあの食べれます。
はい、
はい、
ありがとうございます。
こちらは小浜市のブランジェリー岡本さん、
はい、
はいはい、であの購入していただけますが、酒粕のある時期に販売ということで、もしかしたらね、あの
そうですね、はい、一応あの冷凍で酒粕はあるんですけども、
はい、
まあ、ちょっとずつやはり品質は悪くなっていくので、
はい、
そこはまたブランジェリー岡本さんの判断で、は
い、そうですね、オバマに行かれたらぜひぜひ寄っていただきたいと思います。
はい、
はい、すごいですね、このお酒からこのプロジェクトのから広がるつながりとかね、可能性ってすごいですよね。
そうですね、
まだまだどんどん広がっていきそうですね。
はい、そうですね、本当にあの、うん、今若者のなんとか離れみたいなこと言われてますけども、
はい、
まあ、そうじゃない、まあ、自分たちがちょっと動くことで、
はい、
いろんなつながりが生まれるっていうのが、
うん、
まあ、若者に少しでも伝わればいいかなって思ってます。
そうですね、うん、あの今日はあの小浜市からお越しいただいたんですが、
はい、
先ほど年齢のことを私お伺いしたんですけれども、その小浜地区の方だけではなくて、
はい、
どこの方でも参加できるという嬉しいこの企画、
ね、はいはい、もうぜひともいろんなとこから参加していただきたいなと思ってます。
そうですね、はい、もう舞鶴もお隣ですので、うん、ぜひぜひ舞鶴の若者もあのこのプロジェクトに参加していただいて、若者だけじゃなくてね、興味のある方にどんどん参加していただいて、そしていい流れをまた舞鶴に持って帰っていただきたいと思います。はい、はい、
ぜひそうして活用もしてもらえたらなと思います。
ね、さあ木村さん、
はい、
この着配ものプロジェクト今後の展望を聞かせください。
はい、
はい、
まあ、先ほども言いましたけども、若者が何か手作りでやる、まあ、自分の手を加えてやるっていうところで、まあ、自分たちが何かを生み出しているとか、まあ、こうやって関わっていくことでつながりがどんどん増えていくっていうようなことを体験してもらえる場として、ただの酒造りのプロジェクトじゃないものとして、今後どんどん発展していけたらなと思ってます。
あのやっぱりこの活動が広まっていって、あの他府県からも取材に来られることが多くなったとか伺いしてるんですけれども、
はい、まあ、まだまだあのお酒関連の業種の中の話なんですけども、はい、まあ、少しずつ、はい、いろんなとこからお声掛けいただいて、
はい
はい、若者のお酒作りってどんなものやっていう風な取材をしてもらったりっていうのが多くなってきたので、
はい、
またどんどん来てほしいなと思ってます。
本当ですね、はい、そして着配ものという名前がもうどんどん広がっていきますね、
はい、
はい、もう応援しております。
はい、はい、
私もこう行けそうな時はねちょっと行かせていただいて、
はい、
これあのお酒作りに参加しないと乾杯とかはあれですよね。
もう全然あの
本当ですか、
乾杯式も、はい、乾杯式だけっていうとちょっと難しいですけど、
そうですね、
でもそれでも来てもらえるだけでも嬉しいので、
はい、
そこはぜひ、
はいはい、参加させていただきます。はい、ありがとうございます。
はい、
あの本当に忙しく活躍活動されておられる木村さんなんですけれども、木村さんあの、はい、ほっと一息できる時ってどんな時ですか。はい、
今あんまりあんまりないですかね。
あ
の
あ、そうです
ね、お風呂入ってる時とか、
はい、お風呂入ってる時に、まあ、いろんなことを妄想したりとか。
そうですね、
はい
はいはいはい、そこでまたあのアイデアが出たりするんで、
はい、
そこでホッとしてるかどうかっていうとちょっと難しいですけど。
そうですね、はい、ありがとうございます。今日は本当に貴重な楽しいお話をたくさん伺わせていただきましてありがとうございました。はい、あのまた報告にも来てください。
あ、ぜひお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。本日の晴れのち775ゲストは 宅配モノプロジェクト実行委員会より木村武史さんにお越しいただきました。木村さん、今日はよろしく ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
晴れのち775、ここまでの時間は株式会社マイベイの提供でお送りいたしました。
地域の皆様方にご愛顧いただき半世紀、いつもありがとうございます。株式会社マイベイはこれからも皆様方の暮らしとともに歩んでまいります。上下水道、空調、住宅設備と LP ガスを通じて地域社会に貢献するのが私たちの使命。株式会社マイベイ、よろしくお願いいたします。